令和3年度市長所信表明、さらなる発展に向け植樹近接の町へ、6月1日に開会した赤岩市議会定例会で、友実武典市長が3期目の就任後、初となる所信表明を行いました。新型コロナウイルス対策を最優先するとともに、職場と住むところが近くにある植樹近接のまちづくりの推進など、主な8つの項目について、基本的な考え方を述べ、事業の推進にあたっては、真摯に情熱を持って取り組むと強調しました。その要旨をお伝えします。1、新型コロナウイルス対策を最優先。4月1日に健康増進課内へ、新型コロナウイルスワクチン接種対策室を設け、5月27日には、当初の3名から兼務を含めた14名の体制へと強化しました。新型コロナウイルスワクチン接種の円滑、安全、確実な実施に向け、取り組みを強めるとともに、事業推進に不可欠である赤岩医師会など、各種団体との連携も十分に図っています。市が行う新型コロナウイルス対策の基本は、まず感染拡大の防止、次にワクチン接種、さらには疲弊する業界に対しての経済対策であり、これらを三位一体で推進します。つまり、国や県の施策の隙間、あるいは上乗せが必要となる部分について、市の責務として執り行います。2、コンプライアンスの遵守。教育委員会における不適切な事務処理により、行政への不信を招いています。再発防止のため、5月1日、コンプライアンスの遵守を目的とした、コンプライアンス推進室を設置しました。兼務を含め、現在26名の体制で推進しています。3、植樹近接の町へ進化。当市は県庁所在地であり、政令指定都市でもある岡山市に隣接しています。利便性の高さから、1970年代には山陽団地、桜ヶ丘、2つの大規模住宅団地が整備され、岡山市のベッドタウンとして急激に人口が増え、発展を遂げてきました。近年、道路整備により、岡山市へのアクセスがさらに向上し、優位性が高まっているといえます。最近の人口状況では、令和2年の国勢調査の速報数値で、岡山県内の自治体で多い方から8番目になっています。人口減少がわずかに進んでいますが、多くの自治体がさらに深刻な人口減少に陥っている中、県内15市のうち、総社、岡山、倉敷に次いで4番目に影響が少ない状況です。さらには、他市を鑑みると、そう遠くない将来、人口規模で7番目になることが見えてきている状況でもあります。一方で、ベッドタウンとしての特性から、人口面では優位な状況にあるものの、雇用や消費は市外に流出している傾向があります。経済センサスによりますと、工業出荷額は、県内27市町村の中で15番目、商業販売額では12番目に位置しています。つまり、職場と住むところが近くにある植樹近接のまちづくりを目指していくことが肝要となります。市南部地域に雇用の創出につながる施設を備えた新拠点の整備を推進します。集客力を持つ施設や道の駅、あるいは公共交通の要となるバスターミナル、これらの機能を併せ持った拠点を整備するという視点で計画を進めています。 ここでポイントとなるのは、土地利用の規制緩和です。想定している地域は、開発が制限される市街化調整区域に含まれており、開発が可能となる市街化区域への編入について、関係方面との協議を進めます。4、町に賑わいと魅力を創出。若者が流出して、空洞化や高齢化が深刻となっている山陽団地の活性化も急務です。県から取得した県営住宅は撤去が終了し、更地になっている状況であり、ここに若者世代の移住・定住の受け皿となる住宅等を中心に整備するため、今年度中にプロポーザル方式で開発を受け持つ業者を公募します。また住民の皆様からの要望が強い山陽ショッピングセンター跡地の有効活用ですが、土地建物を所有している企業と今後の予定等について協議させていただきたいと考えています。次に、桜ヶ丘地区中心の再開発についても長年の大きな懸案となっているところです。これについても土地建物の所有者との協議を整えることを大前提として、土地利用の在り方について検討を深めていきます。5、中山間地域の振興。吉井地域においては医療体制を維持し、安心を創出することが重要と考えています。佐伯北診療所については、赤岩医師会や岡山大学と連携し、来年度以降も医師確保の見通しが立っており、さらに MRI を導入して病気の早期発見に努めます。また、高齢者の移動手段となる公共交通も、住民ニーズを把握して在り方を随時見直していきます。赤坂地域においては、今年度から過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用を受けることとなり、この指定により今後振興計画を策定することで、有利な財源を活用して地域の振興に資する各種事業を推進します。6、教育環境の充実。学校教育においては、一人一台のタブレット型端末整備が完了し、いよいよギガスクール構想の実現に向けた環境が整いました。引き続き、ICT 教育を力強く推進するとともに、教職員等への積極的な活用研修も含め、学力向上につなげていきます。7、安心して暮らせるまちづくり。今年度から災害時に無人航空機ドローンを導入します。被災状況や影響範囲を迅速かつ確実に調査するため、積極的に活用していきます。消防本部通信指令室の高機能消防指令センターシステムについては、国の補助金を受けて更新します。消防署への通報、あるいは救急車や消防車の出動を迅速かつ確実なものとし、より一層レベルの高い消防活動を実現させます。8、行財政改革の推進。足腰の強い行財政を再確立していくことが重要となります。合併特例措置の終了によって、5年前に比べて地方交付税が12億円も減額され、財政的に非常に大きな支障となっています。加えて西日本豪雨災害、あるいは新型コロナウイルスの影響で、市税の収入もこの先厳しい状況が続くことが予想されます。そのため行財政改革の推進、さらには現在の行財政改革大綱で定める目標を前倒しする形で進めていくことが重要となり、 国や県の補助も最大限活用して支出を抑えていきます。これで令和3年度市長所信表明を終わります。